10月19日のシリコンバレーのベンチャー部屋。今日もサクッと始めます。今日のお題は何でしょうか？
ジェネシスデジタルアセッツという会社です。
はい。
これ2013年に創業したニューヨークの会社なんですけど、何をやってるかというと、ビットコインのマイニングをしてる会社です。
ほー。
で、ですね、この9月に431ミリオンドル、450億円ぐらい、資金調達をしたと。なんですが、さらに7月にはそれとは別に125ミリオン調達していたということでですね、バカバカとお金を調達しているという会社です。で、これまでに1ビリオンドル分、1000億円分のビットコインをマイニングしたということで、さらに最近中国から2万台コンピューターを輸入してもっとマイニングするぞというところですね。
すごい。
はい。で、アメリカビットコインマイニングで上場している会社2社ありまして、1つがマラソンという会社なんですけれども、こちらが 5.4 ビリオンドル5500億円ぐらいの企業価値のマラソンという会社があります。でもう1個、ライオットっていう会社があって、こちらはもうちょっとちっちゃめで3000億円ぐらいの企業価値なんですけれども、でそれ以外に7月にスパック合併を発表したコアサイエンティフィックっていうのもあって、これはですね、スパック合併でのバリエーションが 4.5 ビリオンドル、まあ、4500から5000億円という感じでですね、まあ大体似たような感じの規模の会社が、まあ、ほぼ3つ上場していると。で、
なるほど。
その中に入っていくんですけれども、まあ、それ以外にもですね、去年の終わりぐらいからビットコインのマイニングをしている会社っていうのがこう資金調達する例が、そうですね、3ヶ月に2回ぐらいあるみたいな感じ、たまにない月がある、でもある月は2つあったりするみたいなのがずっと続いている感じです。で、実はアメリカはこの8月のデータが最近出まして、世界でビットコインマイニングを一番たくさんやってる国になったんですよ。結構意外なんですけれども、
うん
うん、で2018年時点では世界の 74% が中国でマイニングされてたんですね。
はい、
でこれマイニングするって何をするかというと、コンピューターを大量に置いて、
そうですよ、
でひたすらパズルを解いてるんですね。で、そのいろんな人が同じパズルをガーって解いてるんですけれども、で一番早く解けた人にいいご褒美のビットコインがチャリンと入ってくるというシステムなんですけれども、で、ですね、その 51% アタック、 51% アタックっていうのがありまして、はい、ネットワークの 51% を誰かが一手に持ってしまうと、その人は台帳を書き換えられちゃうという問題があるんですね。
はいはいはい。
で、そうすると例えば私がリエさんに1ビットコイン送りましたっていうトランザクションを取り消しちゃうとかいうことができるようになっちゃうんですね。で、それを 51% アタックっていうんですけれども、
はい、
まあ、中国にいるからといって全員が同じ人たちじゃないんですが、でも中国という国の中に 74% もビットコインのマイニングが集約していいのだろうかっていう議論がかなりあった。
それってじゃあ例えば一人じゃなくても、その一団体として51% 持っちゃっててもやっぱりやばいってこと
ですね。要は意思決定、そうですね、意思決定をする人が、一人または一つのグループが 51% 以上コントロールするのは非常にまずいと、いうことにな
る。株式のオーナーシップのような感じですよね。
そうですね。でもそのお金のやり取り自体も変えられちゃうので、結構まずいと。なんですが、中国今年になってマイニングを禁止したんですね。なので、今年の8月時点ではですね、アメリカのマイニングが世界の 35% で1位になったと。で、次がですね、カザフスタン、ロシア、カナダ、アイルランド、ドイツと続いていると。
なんかでも中国から大陸すごく近い場所ですね。
カザフスタンは中国からかなりマイニング、危機を背負ってみんなが、中国で、マイニングできなくなった人たちがカザフスタンに拠点を下ろした例が、移した例が結構増えたということで、突然カザフスタンがあるっていうやつですね。
なるほど。なる
ほど。はい。で、ですね、この中国のマイニング禁止、実は昔から何度も何度も禁止していて、で、今年も禁止って3月ぐらいに言ったんですけど、まあ、禁止、 みたいな感じっていうぐらいにみんな思って舐めてたんですね。
はいはいはい。
で、まず最初に3月1日にモンゴルでマイニング禁止って出たんですよね。で、はい、この時はまだ、モンゴルの発電所ってほぼ石炭なので、まあ、環境問題かななんていう話をしてたらしいんですけれども、はい、そうこうしてるうちにですね、なんかマイニング設備の差し押さえが始まったと。で、あれもしかしてマジみたいな感じになっていて。で、そもそも中国のマイニングってですね、渡り鳥みたいなことをやっていまして、
はい、
冬場はモンゴルとかそういう内陸部で寒い方がいいんですよね。熱が大量に出るので、
うんうんうん、そうですよね。
で、冬は寒いモンゴル等で内陸地でやってると。で、4月ぐらいになると、四川省に水力発電が大量に出ると。で、そちらの方が電気が安くなるということで、4月から11月は四川に全施設を移してそっちでマイニングすると。
すごい。
そういうですね、なんか、IT 管理者の人が泣くようなことをずっと毎年繰り返していたと。
それってサーバーとかすべて動かす？
いや、それ全部、中身全部動かすんですよ。
すごい。
そうなんですよ。で、それをやってたんですが、3月1日にモンゴルでマイニング禁止になったので、じゃあ早めに四川に行けばいいのかなと、四川に行ってみたと。そしたら今度は四川でも6月に、禁止命令が出てしまったと。で、それ以外のところもですね、次々にダメダメダメっていうことになって、6月末には中国のマイニングの 90% が営業停止状態になったと、いうのが今年の経緯なんですね。で、モンゴルでマイニングしていた人たちの中には1万台コンピューター差し押さえられたと、まあ、サーバーを差し押さえられたという人が出ていまして、一体絶対この差し押さえた1万台何してるんだみたいな話があったりもしたんです
けど、お金になりますよ今とか
ってね。で、結構ブラックジョーク的にはその差し押さえて自分たちでマイニングしてるんじゃないか
と、そう実はみたい
なようなことを言ってたんですけれども、一方でですね、今年って中国共産党100周年なんですね、
はい、
で、その威力をちゃんと示すためにいろんなことを締め付けてるのではないかという説もあり、結構本気なのではないかということで、で、さらにですね、9月の末には全暗号通貨取引禁止令も出たんですね、中国で。なので、マイニングしちゃいけないだけじゃなくて、取引もしちゃいけないということになったと。で、結果的に、その、中国以外の国にとっては、いいことじゃないかと私は思ってるんですけれども。
流れますよね。
そう。で、じゃあ中国で、暗号通貨取引禁止になって値段が下がったかって言ったら全然下がってなくてですね、ビットコインもうすぐ多分歴史上最高額に強化したぐらいになりそうっていうところまで戻っているというですね、中国関係なかったのかみたいな上り方をしています。
うん、
で、これは全然関係ない理由でアメリカの ETF、はい、株式市場でビットコインのこれ先物なんですけど、ビットコイン先物 ETF っていうのが今日からスタートしていて、そちらへの期待の方が大きいっていうのがありまして、
なるほど、
それで、大変に価格は伸びてるんですが、まあ、もとい、デジタルジェネシスデジタルアセッツ、アメリカでビットコインマイニングをすると。で、これからですね、結構クリーンな燃料のソースに近いところにマイニングセンターを設けて、クリーンエネルギーでビットコインのマイニングをするということを言っていて、で、結構そういうことを言ってるところが多くてですね、まあ、そもそも水力とか風力みたいな、そのクリーンなエネルギーを作ってるところで、マイニングをするのも一つありますし、あとはその火力発電って、余った電力が出るんですよね。で、余剰電力で貯めておけないんですよね。
はい、そうですね。
で、それを使うっていう人たちもいるし、あとアメリカって実は油田があるじゃないですか。
はい。
そうですね、テキサスとかで、カリフォルニアもありますけどは、油が海で出てる。で、その横によく炎がぼーって燃えてますよね。
はい。
で、ぼーって燃えてるのは、副産物として出てくる天然ガスを燃やしちゃってるんですね。でも、それって燃料として使えるんですよ、本当は。なので、そういうの全部回収して、発電に使ってビットコインをマイニングすると。いうようなの
か
です
ね、ただ莫大な エネルギー必要ですよね。
まあ、莫大に無駄にされてるアメリカ国っていうのもあるのかもしれないんですが、ね、まあ、そういうクリーンなソースを使うか、今使い切れてない余剰の電力を使うか、どちらかの方法で、クリーンなビットコインマイニングをするのですということを、まあ、新しくできたところは特にみんな言っているという話でした。